こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コンテキストリーダーシップは、著作家の山口周がリーダーシップを行為や資質ではなく、文脈における意味付けとして捉え直すビジネス新書である。部下に仕事を任せることが成長支援にも丸投げにも見えるように、同じ行動でも関係性、組織文、時代状況によって受け取られ方は変わる。本書の目的は、上司の正しい振る舞いを列挙することではなく、行為がどのような意味として解釈されるのかを読む力と、納得可能な物語として編む力を示すことにある。対象は管理職や人事担当者に限られず、組織内で他者に影響を与える全てのビジネスパーソンに広がる。従来型のリーダーシップ論を意味、関係タイミングの観点から再構成する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、リーダーシップを行為ではなく、受け手の意味付けとして捉える本書の中心的な転換点は、リーダーシップを上司の行動リストとしてではなく、部下がその行動にどのような意味を与えるかという現象として扱う点にある。一般的なリーダー論では、傾聴する、任せる、ビジョンを示すといった望ましい行為が提示される。しかし、山口周は同じ行為でも受け手の状態や過去の関係性によって評価が逆転すると考える。例えば、裁量を与えることは、十分な信頼と準備がある場面では、期待や成長機会として受け止められる。一方で、説明不足や心理で安全性の欠如がある場面では責任放棄に見える。この視点は、リーダーの意図だけでは影響力を説明できないことを示している。重要なのは何をしたかではなく、その行為が相手の内面でどのように接続されるかである。したがってリーダーは行動の正しさだけでなく、解釈が成立する条件を整える必要がある。次に、ミクロ、メソ、マクロの3層で文脈を読み分ける。本書はコンテキストを単なる雰囲気や空気として曖昧に扱わず、複数の層からなるものとして整理する。ミクロコンテキストは、上司と部下の関係性、信頼、経験、相手の価値観など個人間の文脈を指す。メソコンテキストは、組織文化、評価制度、職場の暗黙の規範、キャリアの位置づけなど、個人を取り囲む組織的条件である。マクロコンテキストは、社会変化、技術環境、時代の空気、産業構造の変化など、より広い背景を含む。この3層を分ける意義は、問題の原因を個人の性格やスキル不足に短絡させない点にある。部下が動かない場合、それは本人の意欲不足ではなく、組織の評価軸や時代的な価値観との不整合かもしれない。リーダーは3層を横断して読み、どの層の文脈が行為の解釈を歪めているのかを見極めることで、より精度の高い介入が可能になる。さらに、読む力と編む力が組織目標と個人動機を接続する山口周が重視するのは、コンテキストを把握するだけでなく、それを新しい意味のまとまりとして編み直す能力である。読む力とは、相手が何を大切にし、どのような経験から現在の解釈を形成しているかを観察する力である。編む力とは、組織の目的、事業の方向性、個人の関心や成長欲求を結びつけ、納得可能なナラティブにする力である。これは単なる説得術とは異なる。上位目標を押し付けるのではなく、相手の価値観の地図と組織の課題が交差する場所を探す作業だからである。人は事実や命令だけで動くわけではなく、自分の行動がどのような物語の一部なのかを理解したときに主体性を持ちやすい。本書のリーダー像は、答えを知る専門家というより、バラバラの出来事や利害を意味ある構図へ編集する存在である。この点で、管理職の役割は業務配分から意味設計へ広がる。そして、クロノス管理からカイロスを読むリーダーシップへ。本書では、時間の捉え方も重要な論点になる。多くのマネジメントは、締め切り、進捗、会議日程、数値目標といった計量可能な時間を扱う。これはクロノスの時間であり、組織運営に欠かせない。一方で、リーダーシップが発言する場面では、単に予定通りに実行するだけでは足りない。人が変化を受け入れやすい瞬間、組織の空気が切り替わる局面、社会的な潮目が事業の意味を変える時点を読む必要がある。これがカイロスの感覚である。優れた提案でも、組織が危機を共有していない段階では空回りすることがある。逆に、同じ提案が適切な時に語られれば強い納得を生む。山口周の議論は、タイミングを単なるスケジュール調整ではなく、意味が成立する条件として扱う点に特徴がある。リーダーはいつ実行するかだけでなく、今語ることで何がどう解釈されるかを考える必要がある。最後に、実践性の強みと抽象度の高さという読みどころ。本書は実務的な問題意識から出発しているが、単純な手順書ではない。そこが強みであると同時に、読者によっては難点にもなる。強みは、リーダーシップを個人の能力や性格に還元せず、関係性、組織、社会という広い視野で考えられる点にある。 これにより部下との面談、権限移譲、組織変革、キャリア後半の役割転換などをより立体的に見直せる。一方で、コンテキストを読むアムという概念は抽象度が高く、明日から使えるチェックリストを期待する読者には物足りない可能性がある。測定指標や導入プロセスが明確に体系化されたマネジメントツールではなく、思考の枠組みを提供する本として読むのが適切である。文学や芸術を含む教養への言及も即効性より解釈力を鍛える方向に向いている。本書の価値は簡単な正解を与えることではなく、現場の複雑さを荒く単純化しない視点を与える点にある。結論として、コンテキストリーダーシップは中間管理職、経営総合、人事や組織開発に関わる人に特に向いている。部下との関係がうまくいかない、権限移譲が機能しない、ビジョンを語っても浸透しないと感じる読者は、自分の行動ではなくその行動が置かれている文脈を点検する視点を得られる。実践的な立点は、面談や評価、プロジェクト任命、組織変革の場面で相手がどのように意味付けるかを事前に考えられることにある。知的な利点は、リーダーシップを心理学的スキルやカリスマ性ではなく、社会的な解釈の構造として理解できる点である。類書の多くが望ましい行動や習慣を提示するのに対し、本書は同じ行動が成功にも失敗にもなる条件を問う。そのため、即効的なノウハウ本というより、管理職としての見方を組み替える本である。抽象度は高いが、複雑な現場を扱う読者ほどその射程の広さを実感しやすい。ご支援いただける場合は、山口周ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。